Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱岐島ポッドキャスト第278回ということで、 MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
狂犬病です。
あ、なんか大変らしいですね、最近ので、
はい、集合注射でね、あ、毎日大変なんです。なるほど、
そう、なんか今週は福山先生はもう激務ということで、
激務です、
はい、
1年間で一番忙しいウィークです。
あ、そうなんですね、はい、それはその予防接種があるからとかじゃなくて、
そ れ, プラスそれもありますね。
なるほど、
それもあるのに関わらず今週になぜかイベントが、はい、イベントとか会議だとかね、なんか仕事がいっぱい入ってます、
はい、ということで福山先生お疲れということですので、はいはい、ちゃっちゃとって言っても時間はなかなか終わらないわけです、はいはい、ということでオープニングなんですけども、うんうん、ちょっとですね、ええ、
解任になりました、ね、
はい、その前回の収録ですね、前回の収録からはちょっと実を言うとだいぶ早くしたんですよね、
はいはい、そうなんです、はい、
だからなのでちょっとこれを聞いてる方からしたらですね、うんうん、古い話題に聞こえるかもしれないですけど、
ね、
そうかもしれないですけど、うん、深山先生おっしゃった通り解任ですよ、うん、
解任ね、
ハリルさん、
ね、びっくりしたね、
はい、多分僕のツイッターをフォローしてる人はですね、はいはい、なぜにここまで怒ってるんだってぐらいですね、うん、怒りのツイートを、
うちのが言ってました、はい、まこっちゃんがすげえ怒ってる怒りのツイートが並んでるって、
はい、そうそうそう、はい、もう本当に日本国中が怒ってるんじゃないかとですね、
しかもなぜ次があれなんだみたいな、
ね、そうですね、その上もう本当会長が何言ってるか分からないっていうですね本当にもうとんでもない事態になってますけども、どもちろん日本代表は応援してます、
はいはいはい、
ワールドカップ僕たちの代表ですから、うん、はいはい、けど、う
ん、けど
けど会長は、うん、もう本当にワールドカップ終わった瞬間にやめてくれと、
うん、はい、そんな気持ち
で、ね、うん、はい、昔からサッカーファンの方からしたらですね、はいはい、田島幸三さんという名前はですね、はいはい、やっぱり有名で、うん、はい、ヒーローみたいな方ですけども、うん、もう僕からしたらもうクソみたいな、うん、はい、それぐらい、まあ、ちょっと
これなかなかね難しいところなんですよね、
はい、そうなんですね、
いい選手だったとか、はい、がいい監督になれるかとかいいコーチになれるかとか、はい、また別問題です
よ
ね、
野球もそうですけど、で、まあ、今回のハリルさんに関してはですね、うん、まあ去年からちょっと流行語みたいにですね、うん、扱われてますけど、はいはいはい、まあ忖度というところで、まあ選手の気持ちを忖度する監督なのか、うん、そうじゃないのかっていうところで、うん、忖度をしなかったからだったりとか、うん、あとはまあもっと大きなものに忖度をしなかったからじゃないのかとかですね、うん、そういうなんかそういうキーワードで
これでね、はい、もう、はい、どうなんですかね、もう、
そう、だから日本式で勝てなかったところをもう一歩進むために呼んできた監督だったはずなのにというところで、
そうですよね、はい、だから今、はい、なんだろう、いろんなこうデータ的にもうスポーツと今データでこういろいろやるじゃないですか、
はい、
その辺もなんかなかなか次もなさそうな感じっていう感じですね。そうなんですよね。
で、親善試合の結果がやっぱり悪かったって印象悪くて、あんまりサッカーを見られない方からしたら成績悪かった監督でしょって思われるかもしれないですけど、カリルホジッチさんはですね、ちょっと語りますよ、
はい、もう時間ないですか、
はい、前回のワールドカップアルジェリア代表を率いて、まさかの、もう全然ギベフが低くて、予選突破しただけで、予選グループを突破しただけでも、わーすごいねだったんですけど、そのグループ初戦1回戦がドイツだったんですよ、決勝トーナメント、でドイツ相手に延長戦まで行って後半13分まで粘って粘って最後決勝点入れられて負けたんですけども、グッドルーザーとして、はい、アルジェリア代表は称えられたほどの戦いぶりを見せたんですけども、ハリルさんの真骨頂は相手が決まった時にどこを潰してどの選手を適切に配置するかっていうところにかけてる、だから親善試合は意味がないんです、はいはい、正直なところです
ね、
はい、でメンバーが固まってなかったじゃないかとかいう方もいると思うんですけども、いろんなメンバーの特性を試して、うんうん、それで特徴を把握して、ね、それで本番の、まあ、グループステージ3試合、うんうん、まあ、決勝トーナメント先も見据えてるとしたら、うんうん、そこにフィットする23人を選ぶために、うんうん、ギリギリまで先行したいという監督、 それがちょっと問題になって数が落ちた時みたいに、もう先に23人で切っとけば、はいはい、そんな悲劇が起こらないのに合宿まで、はいはい、28人か7人で行こうとしてたんですよね、はいはいはい、それで23人に合宿が終わった時に絞るっていうやり方をしようとしたので、選手たちから不評があったりとか、そういうところがあって、まあね、
でもほら箱根とかはほら当日、はい、ね、入れ替えとかあるわけやけどね、
はい、だからその時のコンディションとかもそうですし、だからハリルさんは準備を周到にするがために、うんうんうん、あの日本協会ないし、もっと大きな日本協会で後ろについてる人たちに反感を買ってしまったっていうところが、ま
あね、この国のありがちなパターンね。
そうですね、あの日本式をですね、
でもね、ハリルさんの学生ワールドカップ行けるっていう、ね、もう
おっしゃる通りなんですよね。っていうのも最大の準備をした日本、うん、ワールドカップ出場を決めたオーストラリア戦に関しては、うんうんうん、完璧な試合で勝ったんですよ ね、 そうそう、2対0ですね、
2対0、
ね、そう、あれはもう完全にハリル流で勝った試合だったので、だから親善試合ではしょぼかったけど、うんうん、ちゃんと大事な試合はちゃんと取ったっていうですね、
これなんかね、はい、なんとなくね、もうあとちょっとだったのにね、
そうなんです、
別にやらせればよかった、はい、と思うんですけどね、
田島がクソだからですあの、ね、で日本式のサッカーを目指すと言いましたけども、うん、日本式 の、 あの、うん、政治力が働いてしまってクビになってしまったのかな
と、これさ、ね、これなんとなくワールドカップ、はい、なんかボロボロでのような感じはするんだよね、は
い、信じたいと、信じたいし勝ってくれると信じたいんですけども、うん、少なくとも今回の結果が転ぶかどうかは、うん、まあその時のいろんな過
程
で、
まあね、
いい結果で出るかもしれない、
点数多すぎるからね、
そうなんです、ただ未来には何も繋がらないなというところです ね、うん、ね、
なるほど、
はい、というところで田島への怒りをぶつけつつ、ね、はい、今週のオープニングの方を終わりたいと思います、はいはい、
ポッドキャスト生島ニュース、
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それではニュースの方行きたいと思います、うんうんうんうん、それではですね、まずあの新聞の方から、生き新聞さんの方から行こうと思うんですけども、はい、第2期生25人が入学、はい、心医療福祉専門学校生き校ということで、はい、こちらともう一つなんですけども、はい、あら、あららら、もう一つが、壱岐高校、はいはい、離島留学生13人を歓迎、うん、東アジア歴史中国語コースということですね、はいはい、こちらに関してはですね、うん、西日本新聞さんにもですね、はい、離島留学生13人を歓迎、壱岐高、中国語などを学ぶっていう形でですね、記事が載ってたんですけども、当然壱岐新聞さんの方がお詳しかったので、はい、この二つのニュースですね、こちらから紹介しようと思うんですけども、まず先ほど言いましたあの心医療の方ですね、うんうんうん、岩永学園心医療福祉専門学校壱岐高の入学式が4月3日に行われましたと、うんうんうん、で。インド、カンボジアからの外国人留学生17人。はい。
お
ー、はい、佐世保高等技術専門校入校生1人を含む25人が第2期生として入学したと。うんうん、このうち6人が壱岐高校、壱岐商業高校からの新卒者だったということで、はい。で、学校としては2年間学習して介護福祉士の国家資格を取得を目指すということなので、はい、昨年も、13人、うん、外国人留学生8名そのうちですね、うん、いらっしゃいましたけども、うんうん、そこから、12人増加して、はい、定員の1学年36人には満たなかったもの、離島の専門学校は着実に浸透しつつあると、はい、いうことで、まあ、全体で25人ぐらいが目標だったということなんですけど、うんうんうんうん、なので、人数としては順調に推移していると。はいはいはい、はい。で、これ、まあ、結構いろんなとこでもお会いしますけれども、昨年入学した8人の留学生は、うん、アルバイトのコンビニエンスストアとかでも、とても評判が良く、地域のイベントにも積極的に参加していると。うんう
ん、
は
い、よくお会いしますよね。
いや、お会いしますよね。なんか、正直、当該では、最近夜のコンビニとか、そういうところのバイトって言ったら、もう、日本人の方が少ないっていうぐらいですね。なんか、そんな感じになってましたけど、壱岐でも、この1年間はですね、いろんなところで、はい、お会いする機会があって。
ね、日本語も結構上手で。丁寧ですよね、は
い。そうですね。
下手な日本人より丁寧。
そう、なんか、お辞儀の仕方とかですね、そういうところもしっかり学ばれてて、うんうん、はい。で、結構ですね、ちょっと噂によるとですね、はいはい、本当に、スパイスからですね、はいはい、いろんな、料理とかを作ったりとかして、はいはい、みんなで振る舞い合ったりとかですね、そういうこともしてるみたいなので。
インターナショナル
ですね。そうですね。
ちょっと興味ありますね。
はい。ちょっと、関係者が近くにいるので、ちょっと聞いておきます。
あ、そうなんですか。いやいやいや。だからね、はい、インドの方とか多いんで、こう、はい、なんか、ね、向こうから
そうですよね。ね、
スパイスをこう。
はい。はい、なんか、でもですね、結構日本の通販で取り寄せ
る。時代だな。
はい。
どこで買ったのって聞くと、うん、はい、アマゾンとか言われる。
そうそうそう。あるですね。実はですね、なんかそういうスパイス専門のですね、うん、なんか通販があってですね、ちょっと二つほど教えてもらったんですけども
。そうなんだ。
はい。なんか、面白いですね。
インドの方です。
後で紹介いたします。
あ、わかりました。
で、この新入生たち、早速前期の授業がスタートしており、うん、介護総合演習。
はい。
機能的解剖学、
ほうほう、
医療的ケア、生活支援技術、うん、コミュニケーション技術など15教科の授業と57日間の介護施設の実習を行い、うん、平成32年1月に介護福祉士の国家試験を受験するが、はいはいはい、学内の模擬試験で 80% の正答率がなければ受験をさせないなど、
そうなんだ、
卒業ですね、おそらくあるんだと思いますね、うん、やっぱり合格率っていうのがですね、学校からしたら大切なので、
うちの、大学はね、はい、卒士なかったんですよ。
あ、なるほど。
だから、
はい、
低かったんです、
ね。なるほど、なるほど。
でも全員、はい、受けてましたから。
なるほど。うん、やっぱり、なんか合格率が高いところこそ、うん、卒業率とかですね、そういうのを見たらやっぱり低いところってのはやっぱ多いですもんね。はいはいはい、
そうですね。
だからまあ、卒業試験をポンとクリアしてですね、合格、うん。卒業試験普通クリアしたらですね、うん、普通国家試験より難しいレベルとかに設定してるところが多いので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、大丈夫じゃないかなとですね、はい。ということで、卒業試験をまず頑張りましょう。
はい。
はい、そして、先ほども言いました通り、西日本新聞さんでも紹介されてました、うんうんうん、行き校離島留学生13人、はいはいはいはい、歓迎ということで、こちらは9日ですね。
はい。
壱岐高校東アジア歴史中国コースに今春、入学者26人のうち、
うん、
離島留学生を歓迎する、入試式、うん、市に入るですね。式を壱岐の島ホールで開いたと。
はいはい、
で、離島留学生は、ちょっと前のニュースも紹介しましたけども、昨年の5人から大幅に増加し、平成28年度の10人を上回り、過去最高となる13人。
うん、すごいね。
男性9人、女性4人ということで、
はい、はい。
で、同校生の地元新からの進学者も昨年の7人から13人に増加し、おおむね20人の定員を上回ったということで、うんうん、合計だから13たす26人ですね、うんうん。6人定員を上回ったということで、
はい。
はい、で、3年生が今現在12人。
はい、
2年生が12人なので、合計50人、うんうん。
すごいね。
すごいですね。もう一大勢
力。一大勢力。
そうですね。
同じことは言われ
てます。で、こちら、留学生と出身地って書いてるんですけど、まあ、名前を呼んでいくのは何なのかと思うので。は
い
は
い
は
い、すごいよね。まあ、はい。名前が出てるんだよね。難
しいですね。だったり、長崎、佐賀で、遠い方によっては、神奈川県藤沢市なんて書いてる方もいますね。はい。もう本当に息いいとこですので、ですね、
はいはいはい。
最近ちょっと風も吹き荒れてますけども。
こういうのが珍しい、
ね、
はい。
そうですね。で、こちら、校長先生ですね。これまで中国語コースが目立っていたが、壱岐には数多くの史跡や博物館があるので、歴史コースもさらに充実させて、このコースを選んでくれた入学生の期待に応えていきたいと話したということで、まあ僕はですね、ちょっと胸を張るのなんですけど、はい、医学検定の博士課程なので、
なるほど。
わからないことがあったら引き抜きなさいぐらい。たぶん1日2日で追い抜かされる。
若いからね。
そうですね。
吸収早いから。
はい。僕はもうだいぶ4日で覚えたので、もう8割が飛ばせない。
そうね。学習曲線はそうですよね。
そうですね。
一夜漬けするとあっという間に消えていきますからね。
皆さん、コツコツ頑張って勉強してくださいと。はい、はい。はい。いうところで、こちらの推計ですね。うん、2045年の壱岐市の人口推計なんて載ってたりとかしますけども。うん、
ちょっと増えたね。
そうですね。これが、ちょっとですね、あくまで推計で終わって、ね、もっと増えるようにですね、うん、皆さんには頑張っていただけたらなと思います。
はい。
はい。そして、今度はですね、インターネットの方から行こうと思うんですけども。うん、
はい、はい。
こちらですね、すごい珍しいところから探して
きました。またレアなとこから持って引っ張ってきましたね。は
い、ツーリングを楽しむすべてのバイク乗りのためのウェブメディア、
はいはい、
バイク人っていうですね、
はいはいはい、
なんか雑誌があるんですね、
はいはい、
バイク人っていう雑誌があるんですけど、そちらのサイトのコラムのコーナーで、
うん、
実はバイク人のですね、
はい、
4月の特集、
はい、
ということで載って、これ、もしかしたら雑誌の方にもですね、いつか載るんじゃないかなと思うんですけども、
はいはいはい
はい、島旅船旅ツーリングルート、
うん、
長崎県島巡りの旅、
うん、
津島、壱岐、移動は九州優先のフェリー、その1ということで、現在先に言うと、その3まで上がっております。うん、で、もう一つ言うとですね、はい、まだ、その1からその3、津島からまだ壱岐までたどり着いておりません。っていうですね、やっぱバイク乗りの方なので、やっぱり細かくですね、いろんなところを回られてるんですよね。ということで、皆さんにですね、
うん、
これ実を言うとコラムのコーナーをですね、ちょっと見てもらうとわかると思うんですけども、
うん、
ハートをですね、が、コラムの横に一個ずつありまして、多分これ、 SNS とかで言ういいねだと思うんですよね。はいはいはいはい、こんな感じで。で、はいはいはい、このサイトの会員になられた方はですね、うん、こちらいいねを押せるようになるんだと思います。
なるほど。
なので、うん、息の記事が間もなく上がってくると思います。うん、っていうのも、4月の10日にその1、うんうん、4月の11日にその2、うん、4月の12日にその3でですね、うんうんうん、来てるので、そろそろ、その3でですね、結構、息の、津島からですね、はいはいはい、こう、北の方から行って、うん、それで今、南の方、津とかですね、そこら辺まで来てたので、はい、はい。
普通行って戻ってくるんですか？
戻ってきた、来るんじゃないですかね、ね、はい、うん。ちなみに、ちょっとその位置のですね、津島バージョン、はい、ちょっと今日は津島ポッドキャストとして、
なるほど。
はい、ちょっと紹介してみようと思うんですけども、うん、まあ、最北端は博多よりも釜山の方が近いよというですね、そんな紹介から、ね、まあ、この編集長の方が、うんうん、はい、これは、何なんでしょうね、バイクの名前ちょっとわからないです。鈴木のバイクに乗ってますね。
はいはい、最北端行くときはデザリングを切っとかないと
危ない。ああ、そうですね。
島。
やばいことになりますね。
そうそう。韓国が入っちゃうからね。
で、これまでに何度か島旅を体験してきた本誌編集長、うん、この津島ツーリングは年末年始に観光し、うん、全走行距離は2200キロということで、うん、おそらく東京から、
そうなんですかね。
やってきたじゃないですか。そうですよね、走行距離往復で。往復、
だいたい1000キロぐらいですもんね。
ですもんね。うん、だから、東京、そして津島行きとですね、はいはい、行ったんじゃないかなと。で、それで、博多港発で津島に向かい、そして2日目、日高津港に到着、うん、そして3日目は、伊豆原港から博多港へ向かう博多港に到着。あれ行き行ってないな。あれもう、
あれ
あれあれ行き行ってないですね。はい。ということで、終わります。
行き津島の旅じゃなくて、
津島の旅になった。なんかちょっと楽しみにしてたのに。
あららら？
はい。和田摘神社を回りまして、うん、はいはい、そしてその1がそこら辺で終わりまして、うん、その2のあたりで、うん、その2のあたりで。
タイトルに偽りありじゃない？
そうですね。その2で、うん、こちらありましたね。うん、日本は島国、周りは海、海、海ということで、北部から南部に下っていったと。う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、異国の見える。こちらですね。
はい。新大久保のコリアンタウンみたいな表現がされてますけど、うんうん、まあ、こういう標識にも、ハングルと日本語が混ざってる。
徐
行がですね、結構やっぱり、これですね、多分伊豆原のティアラのちょっと先あたりのところじゃないか、はいはいはいはい、なんか進行局とかがあったりとかするあたりじゃないかなと。
ああ、そうね。
石垣のところですね。
神社のこれ石垣のところ
ですね。そうだと思いますね。で、こういうふうに国際免許で運転してます。最近やっぱ津島で見たら貼ってますもんね、
これ。あ、そうなんですね。
外国の方が運転していますとかですね。で、韓国展望室、だいぶ飛びましたね、これですね。うんうんうん、で、津島山ね、この看板があったりとかですね。うんうんうん、砲台跡のところに行ったりとかですね。うん、で、異国のが見える丘展望台に行きまして、うんうん、そして、その3でですね。うん、最後は。
来るよ。
はい。
行きに来るよ。
行きに来ますかね。烏帽子岳展望台。あ、いいですね。そして、伊豆原で宿泊ということで、うんうん、なんか、飲食店とかも、韓国旅行者が多いからメニューにハングルが併記されてましたとかですね。そして、津島でワインディングを楽しむ。うんうん、はい。そして、最北西端の、日とかですね。そういうのがあったり、石屋根群、そして、ここは万関橋とかですね。うん、はい。で、津島ツーリングは無事終了ということで、はい、津島のグルメの津島バーガーだったりとか、うんうん、六兵衛刺身。
ね、
はい。黄金穴をと、うん、乗っていて、さあ、そこの後が、うん、伊豆原、スタートに往復する必要がないと、時間短縮可能なみたいな書いてますけども、うん、その4が乗ってないですね。はい。ということで、どうやら帰られたみたいで。
え、そうなん？
はい。長崎県島巡りの旅、津島行き。はい。これ、その4が。
でも、その後、あるんじゃないですか？
あるんじゃないですかね。ねどうなんですかね。うん、
来週に期待しますよね。
はい。そうですね。ちょっと皆さん、このバイク陣ですね。うん、追っていただいて、うん、はい。息が出るんじゃないか。意識が出なかったら、ちょっと。
出なかったら、もう、買わない。
はいはい、ここですね。そうです。
不買運動、
ね。はい。問い合わせ先とかもあるみたいなので、こちらに、なぜ行きに行けなかったと、みんなで、とつっていただいたと、はい、思っております、はい。ということで、バイク人という雑誌のですね、うん、ウェブサイトから、津島旅行を紹介させていただきました。はい、はい。そして、続いてはですね、うん、こちら。ヤフーニュースの方からですね、はいはいはい、4月15日日曜日17時58分配信で、うん、東海テレビさん、うん、愛知県ですね、はい、東海テレビさんのニュースで、生き牛入りカレーパンも、うん、パンマルシェにぎわう、全国から人気のパンが一堂にということで、うん、 愛知県長久手市の森コロパーク。
タイトルに貼る、
はい。そうなんです、ね、そうです。森コロパーク、懐かしいですね。うん、愛知旧学ですね。はい、森蔵キッコロでしたからね。
そうね、
はい。全国各地の人気のパンを集めたイベントが開かれ、大勢の人で賑わいました、うん。出来たて熱々のパンを求めて、オープン前からできた長い行列。うん、長久手市の森コロパークで開かれたパンマルシェには、人気が高まっている専門店の食パンや、手軽に食べられる調理パンなど、全国の有名店、およそ50店舗が揃いましたと。おーお
ー、結構な数ですね。
はい。そんな中でも、うん、幻の和牛と呼ばれている長崎県の壱岐牛がゴロッと入った贅沢なカレーパン、うん、そして京都祇園でクロワッサンが人気の林軒など注目の店には大勢の人が訪れすぐにその味を確かめていましたということなので、この、まあ、全国から50件も集まってたのに、ね、さっき福山先生のおっしゃる通り、ヤフーニュースのトップにですね、
タイトルになってる。
はい。壱岐牛入りカレーパンもっていう、このタイトルがですね、なんとヤフーのトップニュースのところにも一瞬でしたけども、
載
ってたので、はい。だから、ツイッターとかでエゴサーチしてたら、その時間帯バーってこれがつぶやかれてるんですよね。ということで、すごい、パンプラスさんですね、の壱岐牛入りカレー、カレーパンだと思うんですけども、うん、はい、全国的に知名度がぐんと上がったんじゃないかなというヤフーニュースをちょっと、はい、取り上げてみました。そして、今全国的に知名度が上がっていると言ったらこちらになるんですけども、うん、
ああ、はい、これね。
ここ最近毎週紹介してますけども、はいはいはいはい、古事記、モチーフに漫画カルチャー誌、壱岐氏が島の神社アピール、うん、松本零士氏も参加ということで、うん、こちら西日本新聞の記事になってるんですけども、はいはい、今週ちょっと動きがあってですね、うん、どんな動きかと言いますと、ライスプレスというですね、うん、ちょっとこれも雑誌、ライスっていう雑誌があるみたいなんですけど、それの、ウェブサイトのところでですね、うんうん、今回、古事記のプロジェクトで来られてる、藤代明沙さん、写真家の方ですね、うんうん、その方の、もうこの、このサイトにですね、記事を寄せてるんですけども、この方の記事を見るとですね、まあ、先週もちょっと言いましたけど、週刊巻陽子とかですね、うんうんうん、そういうのをされた、カメラマンの方なので、各地の美女をなんか撮影するみたいなですね、そういうような記事になっておりまして、この藤代明沙さんの記事を、うん、追ってみますと、うん、看板ガールっていうタイトルがついてですね、はいはいはい、先ほど言った。で、まず一つ目が、うん、モダンベトナム料理店の癒し系美女。
モダンベトナム料理店。
はい、アンディの田中エリカさんということで、この方はどこの方なんでしょうね。
う
ん、
そうですよね。
はい。こちらが、藤代明沙さん、さすらいの写真家藤代明沙が全国のレストランや居酒屋、バーやカフェに勤める素敵な女性を取り下ろしする看板ガール。うん、記念すべき第1回は外苑前東京ですね。モダンベトナム、ベトナミーズのお店、うん、アンディの田中エリカさんということで、こちら乗ってます。うん、そして、二人目に乗ってるのが、う
ん、今あんまごめん
なさい。はい。レペゼン福岡なキュート系美女、うん、ノーコーヒー。これノーコーヒー有名なんですよね。
ノーコーヒーね。は
い、松下里穂さんということで、はいはいはい、こちらで紹介されておりまして、第2回の当時は福岡にオープンして3年目、様々なグッズ展開でも話題のコーヒーショップ、ノーコーヒーの松下さんということで載ってます。うん、そして、この第3回というところで、うん、なんと、壱岐からですね、壱岐、はいはい、で見つけた離島系アイドル。
離島系アイドル、はい、なるほど。
モカジャバカフェ、大久保本店、中原由美さんということで、うん、大久保本店、こんな方いらっしゃるんですね。ねはい。で、さすらいの写真家、藤代明沙が全国のレストランや居酒屋、バーやカフェに勤める素敵な女性を取り下ろしする看板がある第3回目の登場は、うん、長崎県壱岐島で唯一の、
うん、
すみません、唯一って言うか怒られる、随一のハイクオリティカフェ、モカジャバカフェ、大久保本店の中原由美さん21歳、約140年前に海鮮丼屋として建築された2階建て家屋をリノベーションして2008年にオープン以来、
うん、地元
から、
もう10年になるんだ
ね、もうなるんですね。地元から愛され、島を訪れた観光客を勝本まで引き寄せる特別なお店で美味しいメニューの数々を配膳するアイドル系美女ですと、うんうん、こう勝本まで引き寄せる特別な店とかが書いてるんですけども、うんうん、当該の人からしたら立地条件とかよくわかんないと思います。難しいと思うんですけど、はい。で、大久保本店の周りでこの中原さんのですね、写真を撮ってるところです。うん、はい。ということで中原さんのインタビューがあります。うん、勤め始めたきっかけは、うん、 高校生の時に初めて始めたアルバイトがカフェのスタッフでした。人見知りの性格だったので接客業にチャレンジしてみたい、コミュニケーションが取れるようになりたいと思ったからですと、はい、お店に立ち始めて感じたこと、やりがいはというところに関しては、レジからドリンク、フードの作成など臨機応変に対応しなければならない難しさ、はい、そんな中でのお客様との一つ一つのやり取りが楽しいです、そしてお店のおすすめを教えてください、ボリューム満点のハンバーガーです、ボリューム満点ですもん ね、はい、トッピングで自分好みのハンバーガーが作れて組み合わせ自由です。これ知らなかったんですよね。
あ、でも書いてありますよね。
はい、あ、そうですか、うん。
トッピング何々いくらみたいな。
すいません、よく見ておりませんでした。ということで、こちら、藤代メイサさんですね。もしかしたらこれからですよ。この方、はい、この、古事記プロジェクトでですね、行きにちょこちょこ来る機会があるでしょうから、あそこの店のあの人がとかですね。
ああ、なるほど。
はい、あるかもしれないですし、もし私を取ってくれるみたいな人がいたらですね、ちょっと、どこに行ったらいいんでしょうね。はい、ということで、こういうふうに紹介されてますが、こちらのリンクもですね、はい、生島フェイスブックページの方に、貼っておこうかなと思っております。はいはい、で、ちなみに当該の方ですね、最近当該で聞いてますという方は、今週だけで3人にお会いしたので、当該の方向けにもちょっと紹介しておきますと、モカジャバカフェ、大久保本店、はい。長崎県壱岐市勝本町、勝本浦359、電話番号0920420500。で、時間は月曜日から木曜日が11時から8時半まで。で、金曜日から日曜日は11時から22時まで空いてます。で、木曜日がお休みですということなので、壱岐に来られる際はですね、ぜひ寄ってみられてはいかがでしょうか。
もうすぐもう一軒レストラン
が。あ、そうですね。ね、はい。そういう盛り上がってる勝本ですので、よし、よかったら皆さん行かれてみてください。はい。というところで、もう一ニュースぐらいちょっと行ってみましょうかね。もう一ニュースは、ですね。あ、ありました。これですね。これもちょこちょこ紹介するんですけど。
防犯カメラ？
はい。壱岐国牛祭り。
はいはいはい。4月の第1週に。
そうですね。はい。壱岐牛の安全などを祈願する壱岐国牛祭りが8日、郷ノ浦町の辻神社でですね。で行われた、1672年に牛の疫病が壱岐島で大流行したことをきっかけに、辻神社に牛神が祀られたことから、毎年4月の第2日曜日に牛祭りの祭典が行われており、現在の形になって復活したのは昭和60年から、今年で33回目を迎えましたということで、牛の張りぼてですね、を作って、これを、子供たちが引いていくっていうのは、1.5 キロを、角上山の、山頂までの、約 1.5 キロ、あ、角上山ですね。1.5 キロを練り歩くということで、牛神に感謝の気持ちを示したということになっております。で、こちら、本当に毎年やってるんですけど、なかなか、生で見たことがないので。
あ、そうなんですか、
ね。はい、ありますか？
あります。
はい。
桜がね、ちょっと、
はい。ああ、そうですね、4月。はいはい、
山道結構桜が植えてあって、綺麗、
はい。ああ、なるほど、なるほど。はい、そしたら、じゃあ、花見がてらですね、お祭りの見学なんて行かれて、何度も言うとおり、毎年4月の第2日曜日という、ということですね。
第2か。第2でしたね。
はい、狙ってですね、もしよかったら、今年はちょっと桜が散るのが早かったので、はい。4月の9日、10日が第2日曜日になったりとかしたら、まだギリギリ残ってたりとかするかもしれない、
ね。見晴らしも結構いいんですよ。
あ、そうですね。さっき言った通り、その 1.5 キロ山頂まで練り歩くって感じが、ちょっと登るんですよね、やっぱり。ただ、
道がね、ちょっと狭いので、
あ、なるほど。
車、乗用車ではなかなか厳しい。
なるほど。じゃあ、ハイキングがてら、はい、ね、はい。来ていただけたらなとですね。そして、もう一つがですね、博物館。
はいはい。
だより博物館だよりで、結構ここ何日かですね、インスタを見てたら、これで行かれたっていう方がですね、結構いっぱいいらっしゃるのが、4月の13日金曜日開幕、6月17日日曜日までということで、はい、第40回特別企画展、岩屋さん、岩井さん、間違ってますね、岩井光明さん、ミニ写真展、猫歩き日本編ということで、こちらなんか世界で活躍する動物写真家の方らしいですね。ちょっとなんかで名前見たことがある気はするんですけど。
結構猫の写真で。
で、有名な方ですよね。はい、で、この方が、の写真展があるってだけで、結構、猫好きの方たちは、みたいな感じ、周りにも、うちの女子なんかも、
は
い、
そうなんでしょうね、
言ってたぐらいで、有名な方らしいので、で、これ実際にもう行かれた方、僕知ってるだけでももう2、3人、はい、いるぐらいで、もう本当に。
結構、一押しで、はい、チラシとかいっぱい、
ね、配ってますよね。
配ってますよね。
はい。 なので、こちら、そんな、貴重なですね、写真展が、はい、たった300円、高校生以下に関しては100円で、はい、そして年間のパスポートを持ってる方には無料で、
うん、はい。年間パスポート作った方がいいね。
そうですよね。400円でしたからね、年間パスポート。
1000円じゃなかった。
1000円ぐらいでしたかね。はい。まあ、他にもいろいろありますので、はい。
2回行こうと思ったよね。
そうですね。はい。ということで、一国博物館のこの猫歩き日本編、うん、こちらを、興味がある方で、広報松島さんのとっておき情報には、うん、猫派はもちろん、うん、犬派の方もきっと楽しめる特別客店ですよということで、なんか仕掛けがあるのかもしれないですね。
本当
ということなので、そういうふうに書いてありますので、うん、犬派の方もぜひですね、
はいはい。犬の写真っていうのを待ってますって
言うんですね。あ、そうですね。はい。ということで、犬の有名な方、ちょっとオファーをいただきます。というところで、今週のニュースこの辺で終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。